さんレディオ。
はい、自称日本一ラーメンを食べた男大崎がお送りしますインターネットラジオ、トラさんラジオが始まります。今回はですね、私が10月に発売しました日本ラーメン秘史というですね新書について、その後日談ということでお話しさせていただきたいと思いますけれども、まずはこの 本の方なんですけれども、日本経済新聞出版社というところからですね、日経プレミアシリーズという形で発売されました。2011年10月の12日に発売ということですね。定価が850円プラス税金、消費税という格好になっております。私は前に2002年だったかな、に 無敵のラーメン論っていうのをですね、講談社新書から、現代新書から出させてもらったことがありましたけれども、まあ言うなればですね、その続編みたいなもんなんですね。で、続編っていうことはですね、じゃあ前の方を持ってないとダメなのかっていうこともにもなりかねませんので、まあ考え方としては続編としながらも、今回初めて買う方にもそういう続編というのは意識しないで読んでいただけるようにというようなことをいろいろちょっと考えてみました。だからですね、まあ、前回もお読みいただいて今回も読んでいただいた方にはなんとなくそのダブってる部分が相当あるなということで思われた場合もあるかも分かりませんけれども、まあ言い訳がましくなっちゃいますけれども、結局はそういうことなんですね。コンセプトとしては連続っていうか続編なんですけれども、まあ前回の方出して9年経ってるわけですね。ここ9年間のラーメン業界の様変わりっていうのはものすごいわけなんですね。で、それを形として、本に残したいという気持ちがあってちょっと作ったわけなんですけれども、だからといってその2000年以降のラーメンの話だけをまとめてもちょっとこれはどうかなというのもありましたので、まあ無敵のラーメン論的にちょっと振り返りながら、日本のラーメンの歴史を語るというような格好ですね。ですからその辺で、どちらもご購入いただいた方にはなんとなくその850円分の400円ぐらいはなんか、ま、前のと変わんねえじゃないかみたいなね、思われ方したかも分かりませんけれども、それとまた逆にですね、逆にじゃないか、逆にっていう接続詞はちょっとかもしくない、正しくないですね。なんていうのかな、まあ私が発信する情報を全て読んでる方、例えばブログ、まあちょっと前であればミクシー今ちょっとあんまり書かなくなっちゃったんで、まあ最近で言うとツイッターとかですね、フェイスブックとかですね、そういったものを読んでる人っていうのは、もうすでにここに書いてあることは、その知ってることっていうか、まあ情報発信してもう読んじゃってることというような人が多かったのかなという感じもちょっとあります。私もですね、そのマル秘にしておくことがなかなかできない性格でして、知ったことはどんどん言っちゃうわけですね。だから最近はですね、店主もですね、おさきちゃん実はここなんですよ、でもおさきちゃんこれちょっと言わないでくださいねとかですね、釘刺されたり、あるいは、いや進展の情報あるんですけれども、おさきちゃんに言っちゃうともう広まっちゃうからな、ちょっとおさきちゃんには言わないでおきますとか、あるいは他の人から聞いてですね、実はこれおさきちゃんには言わないでくれって言われたんですけども、なんていうことで話を教えてもらったりとかですね、まあそんな状況になってきてしまいましてですね、本当困ってしまうんですけれども、だから、まあ、読み終えた感想がなんか新しいことがあんまりなかったとかですね、まあ、言われてしまうことが結構あったりするわけなんですけど、まあ、それはちょっとまあある意味そうなのかなっていう感じもありますけれども、だからね、私もその本を書くためにネタを取っとくっていうことができない性格なもんですから、何かでも情報発信してるわけですね。で、私のおかげじゃないですけど、私の情報は踏まなく読むなんていう人がいるとしたならば、この本は読んでいただいても、まあ一応まあまとまってるっていう点ではいいのかもわかりませんけれどもね、本当参考になるっていうか、なんていうのかな、新しい情報があんまりなかったかもしれないです。まあそれはご容赦いただくとしてですね、まあこの本は一体まあなんで作ったのかということなんですけれども、 一つにはやっぱり無敵のラーメンローを出した時に、まあこういった本は、まあ2、3年に1回は出していかなきゃいけないんじゃないかななんていうにはちょっと思っていたわけなんですね。で、私がそういうふうに思っても、当然ながら出版社としても、じゃあ次やりましょうという話がでない限りは、出ていかないわけですね。で、実際高田さん側としても続編はどうなのかなということを一回打診したことがあるんですけれども、まあ今の段階では、ちょっと考えてないということだったので、出版社が変わって、今回発行することになったわけなんですけれども、まあ一つはその2回目の公演がかからなかったっていうのはですね、やっぱそう当然ながら売れ行きっていうのはあるわけですね。これ当然売れていれば間違いなく2回目3回目の話なんてのは出てくるわけですね。で今やっぱり出版社不況と言われている中で、まあ私の本は、まあ私自身の感覚で言うならばですよ、まあそこそこ頑張った方ではないかなというふうには思っとるわけです。今グルメ雑誌が、グルメ雑誌っていうかこういう本っていうのはですね、6000部売れないとまあちょっと厳しいみたいなんです。まあ採算が取れるかどうかという点ではですね。だから6000部ぐらいが一応基準になるのかな。これ自費出版だったらまた別なんですけど、あるいはその定価を変えるとかですね。私今回の本で言うと850円のものを例えば1500円で売っちゃうとかですね。そうすると極端なことで言えば発行部数は半分でもですね、採算ベースに合うわけですよね。だからその辺の値段の設定の仕方とかっていうのもいろいろあるわけなんですけれども、まあ、そうした中で2回目の公演がかからなかったっていうのは、まあ、第2回目やったとしても、出版社としてのプラスはどうなのかなというようなところがもしかしたらあったのかなというふうに思っております。だからそれ自身はちょっと私の努力も足りない、私のネームバリューも足りないということが一つあったんだと思いますし、本の出来具合っていうんですか、まあ部数が伸びなかったっていうのは、私の力量不足もちょっとあるのかななんていうふうにはね、思っておりますけれども、本を書くっていうのはですね、本当に難しいことでして、まあ書きたいこともいっぱいあるんですけれども、その書く時間、あとまとめる時間、まあそうしたものを考えるとですね、結構大変なんですね。で実はこれ10月に、発行なんとかすることができたんですけれども、最初にお話しいただいてからですね、実は、まあ、丸2年ぐらいかかってるわけです。その丸2年ですね、ずっと動きっぱなしだったかというとそうではないわけなんですけれども、まあ通常の業務っていうのが当然ながらあるわけでして、その業務をこなしていく中でですね、この本をまとめる時間っていうのはなかなか取れないということで、ちょっと苦労しましたね。まあそんな中で出版社の石橋さんという方がですね、根気よく、私が怒らない範囲で尻を叩いていただいて、なんとか発行にこぎつけることができたわけなんですけれども、それとですね、今回はですね、あとサプライズさんという会社のですね、編集の方、ライターの方、まあいろいろ協力していただいて、私がなかなかまとめきれないところをまとめていただいたり、まあ、いろんな形でですね、いろんな人の力を借りながら、しかも2年もかかってなんとか本にすることができたって、もう難産ですよね。まあ、前の無敵のラーメン論もですね、あれも2年か3年ぐらいかかったと思うんですよね。でその時にも本当に思ったわけです。まあ、2年っていうか本を出すっていうのは本当に大変だなと。それと今はラーメンっていうのはですね、ものすごくどんどんどんどん変わっていくわけですね。これ毎年変わっていくっていうか、ネタっていうんですかね、流行りの味も変わりますし、まあブームトレンド的なものもどんどんどんどん変わっていきますし、なんていうんですかね、例えば今思ったこと、例えば頑固の家元がこんなことをやってるなんていうとですね、2年も経っちゃうと全然違うことを始めちゃうわけですね。家元っていう人は、まああの人も飽きっぽいところがありますからね。だから本を書いてる時には、覆面をかぶってラーメン屋を始めた人がいるなんてことを、書いていたかと思ったらですね、発売される頃には、ふわふわの卵をラーメンに乗っけてる人がいる、その人は実は前覆面をかぶっていた人だったなんて書こうと思ったら卵もなくなってしまったりとかですね、もうめちゃくちゃですよね、あの人はね。本当にまあ、これも親しいからこそこんなこと言えるんですけれども、まあそんな感じでですね、お店もやっぱり生き物ですから、どんどんどんどん変わってしまうという中でですね、まあ2年もかかればですね、本当最初の頃書き始めたことをもう一回見直して、かなり修正かけなきゃいけないみたいな感じでですね、 こういうのなんて言うんでしょう、いたちごっこですか、だから本当は1ヶ月なら1ヶ月でガーッとやってガーッとなんか書き終えるぐらい、本当なんかホテルに閉じこもってとかですね、軽井沢の山荘っていう別荘、そういうものもちろん持ってないですけれども、そういうところにですねこもってガーッと書くなんていうことが本当は一番いいのかもしれないですね。でそれができなかったので、2年もかかってしまいましたけれども、書き始めの時に書いたテーマがもう2年後にはね通用しないっていう記事もいっぱいありましたし、本当に苦労しました。まあこのラジオ、インターネットラジオをですね聞いていただいている方はもうまあ結構買っていただいたかなということで、考えてはおりますけれども、まだ買ってないという方のためにですね中身をちょっとご紹介させていただきますと、今ラーメンというのは国民食というふうに呼ばれているわけなんですけどね、その国民食の、英語精髄、あと店が出汁よりもタレを秘密にする理由というのは一体何なのかというようなところですね。あとチャーシューは大戦中に陸運で生まれたとかですね、あと自称日本一ラーメンを食べた男が美味しい話を教えますなんていうことが、なんていうんですか、これ帯ですね、帯になんか書いてあったりしますけれども、まあご当地を解説しながら、そのご当地の代表的なお店とかですね結構羅列しておりますけれども、そうですね、この本を読んでいただいた方の感想の中でも、まあ、これは文字だけのガイドブックだなんていうね、褒めてもらってるんだかけなされてるんだかちょっとわからないような微妙なコメントがありましたけども、まあそれを私に読んだ時にも、まあ、私のことを言われてるんですがにやりと笑ってしまいましたね。なんかまといてるというか、うん、ああなるほど言えてみようだなという感じでしたね。書いてる本人としては全くそんな気はなかったんですけれども、できるだけ具体的な例を挙げようとしてお店の名前をいっぱい挙げていったらですね、そのお店の羅列になってしまって、ある意味まあガイドブック的な、写真のないガイドブック的な形という捉え方もある意味、面白い捉え方だなと思って、本当にやりという感じで笑ってしまいましたけどね。そういう新書としては、多分圧倒的に店の名前が出てる新書なんじゃないかなというふうに思いますね。その事例を紹介する中でも相当数のお店の名前を登場させていただいておりますので、まあ、そういう意味ではラーメン好きの方は呼んでいただいても本当に、まあ、食べ回る時にも全国食べ歩きをする際にもですね、まあ、参考にもしていただけるかなとも思いますし、今店名だけしか載ってないわけなんですけれども、それも今だったらインターネットで簡単に検索できると思いますから、まあ、そういうインターネットの併用でですねよりよくこの雑誌が使っていただけるかなというふうに思います。あと小別のちょっと見出しをですね簡単に言っていきますと、第1章国民食となるまで、第2章この10年でラーメン業界の何が変わったのかということですね。特に今回はここを強く書きたかったというか、この10年の様変わりぶりですね、この辺をちょっと書きたかったかなという感じです。前回のその無敵のラーメンのってのは2002年なので、まあ大体その2000年までのラーメン業界、私が感じたこと、経験したことなんかをまとめた本にはなってはおりますので、そこのプラス9年ぐらいですね、この9年ぐらいの様変わりぶりを、うまくまとめることができたらいいなということで、やったわけですね。まあものすごい変わってますからね、10年前の、ラーメン事情と今のラーメン事情ってもう相当変わってると思います。まあその辺をちょっと文字で、どこまで表現できるかということでやってみたわけですね。あと第3章、人気店の系譜を分析する。今ですね、なんて言うんですかね、まあ大正軒系とか二郎系とかですね、武蔵系とか、家系というのもありますね。そういう何々系。これはですね、まあ私だけではないんでしょうけども、まあラーメンが好きになる人は多分大体の人がそうなんだと思うんですけどね、そういうグループ分けっていうのは結構好きなんですよね。ですから世田谷系とかですね、ケース系とかですねいろいろあるわけなんですが、そういうグループ分けで分析するっていうのもちょっとやらせていただいております。あと第4章がつけ麺がこんなに流行った理由ということですね。やっぱりここ10年のラーメン業界の一大ムーブメントって言ったら、やっぱりつけ麺結構大きいんじゃないかなと思うんですよね。そのことについても触れております。あと第5章、さらに進化を遂げるラーメンの姿、です。 ラーメンはもう今100年ですか、100年の歴史がありますけれども、前90年と手前10年、で比べた時に、その前の90年の緩やかな進化に比べて、ここ10年の進化はですね、その90年の進化の3倍以上ぐらい変わってるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、それぐらいここのところ進化変化すごい激しいものがあるわけなんですね。その辺をいくつかちょっと取り上げさせていただいております。あと第6章ということで、全国のご当地にある究極の一杯、究極の一杯って言ってもですね、一場所は一杯しかあげるっていうことはなかなかせずに、ご当地だけでだいたいそうですね、平均 4,5 件ぐらいあげてるんじゃないかと思いますけどね、まあ、食べ歩きの楽しみということを体感していただくために、ご当地の紹介をしながら代表的なお店も紹介させていただいておりますので、こうしたですね、全国のいろんなお店を紹介している雑誌っていうのはなかなかないと思うんですね。まあ、今角川さんが、ラーメンウォーカーという形で、全国各県のですね、ラーメン本というのを出してますけどね、あれを全部揃えるとさすがにすごいことになるかと思いますけれども、食べ歩く分にはですね、あんなにたくさんいらないじゃないか、だっていう私の本一冊あるとなんとかなるんじゃないかなというふうに思ったりするわけなんですけどね、まあ、ラーメンはよく聞かれるんです。大崎さん、なんでそんなにラーメン食べるんですかということをよく言われるわけなんですけど、まず第一に美味しいからと、もともと子供の頃から大好きな食べ物だったので、ラーメンはまず美味しいということですね。で2番目に楽しい、食べてて非常に楽しいわけです。さっき言った系統とかですね、ここのお店はどこどこ出身でとかですね、あるいはここの麺はどこの製麺屋さんが作っててとかですね、そういうのが私はとっても、楽しいわけなんですね。だからこんな楽しみ方を他の人にもなんか伝えていきたい、他の人にも経験していただきたいということで、情報発信をしてるわけなんですね。それで最終的にはまあ面白い、ラーメンの食べ歩きが本当にこんなに面白いっていうのはね、やっぱ食べ歩きをしてみないとなかなかわからないとは思うんですけれども、そんな大崎さんみたいに3軒も続けて食べれませんからなんていうふうに言われることも非常に多いんですけれどもね、まあ3軒食べてくださいとは言いませんので、まあ少しずつでもいいんですけれども、そうした興味を持って、食べていただくことによって、今までのラーメンの食べ歩きと違った形のですね、そのラーメンの面白さっていうのが体感できるんじゃないかなというふうに思ってるわけです。まあそういう意味においても、この日本ラーメン秘史、読んでいただいて、ある程度私が何を考えてるかとかですね、ラーメンを食べ歩くときにはどんなところを見てるのかなんていうことを頭の片隅に置いといていただいて、それでラーメンを食べに行くとまた一味違うんじゃないかなというふうに思うわけですね。だから新たな調味料ということで、頭の片隅に置いといていただけると、ラーメンの食べ歩きはまたひときわ美味しくなるということになりますので、ぜひ、皆さんもですね、この日本経済新聞出版社から出ております日本ラーメン秘史、購入していただきまして、ラーメンの食べ歩きをですね、もっと楽しくしていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、どうもありがとうございました。